信じるものになりなさいということもあります。で、さっき言いましたが、この世の中にはたくさんのことがあって信じておるとありますね。でそこで、そのこと言った私たちは何を信じてるんだろうか。で、イエス様が聖書で言う、あなた方が信じるようになるためって、どういうことを信じるように言ってるんだろうかということですね。キリストを教を信じてますって言った場合、何を信じてるのっていうことですね。それを他者にも説明ができるような必要があると思います。そして、ちょっとまだ曖昧になっても、人は少しでもこれはっきりとですね、こういうことを信じる。そこで今日は、前にも時々やってますけども、イエス様を信じるっていうことはどういうことなのか、パッと思いつくことをですね、じゃこういうことだ、こういうことだっていうことを今、正しいとか間違ってるどこでなくて、無記名でですね、書いてもらう。すぐに出してもらうということにしたいと思います。前にも言いましたが、いつも一方的に話すだけではなくて、聞いている方々からも、その思いを受け取った上でまた話すということも必要ですので、イエス様を信じると何を信じるのか、ということですね。で、それがまあ書きにくいと思う人はそのまま書いてもいいんですけども、はい、ちょっとこんな感じですね。ネットの人も、もしですね、以前にも書いていただいた方もいますが、イエス様を信じると何を信じているかっていうことですね。こういうようなことは一般の教会でも、まず、あるいは無教会でも、かつてですね、100年以上の歴史があっても、一回もされたことはないと思います。他の無教会の集会でも。一方的に最初からはまるしと。で、帰るということですけども、まあ、緩和ということさえ、教会では全くないですよね。それどうしてかっていうと、10人参加者に話させると、せっかく牧師になりたい、準備して、こんだけに、こんだけ入ってこうって言ったことが、全く別のことを言って、神様いないじゃないかと言い出したらですね、それを今度、それを間違って言わないといけないわけですよね。そしてそのために時間がかかってしまって、せっかく牧師が準備したことが、もう消えてしまうわけです。そういうことにならないために、話すものはその責任があるから、ずっといろいろ祈り考えて、御言葉を語ると。自分の考えじゃなくて、御言葉を語る。それが礼拝で語るものの一番大事なことなので、そこから別の祈ってもなしにパッと思いついたことをパッと語ったらですね、他の人にとってはとても困る。あるいは御言葉を求めている人には非常に迷惑になるということから、すべての教会ではそういうことをまずしないわけです。前にもですね、別の教会の人が夕飯に来て、緩和の時に自分にとても参考になるから、教会の女性の牧師さんだったから、そこに行って、緩和の時を設けてもらえるように、来てもらったら、何週間後に、やっぱりダメだったと。勝手なことを言い出してですね、そうしてとてもうまくいかないと。どうしてこっちはそういうことにならないのに、我々の教会ではそういうことで、緩和なんて全然、もう、せっかくの牧師の話が台無しになるというのことが続いたということですね。そういうことになっていますが、うっかりすると、教会でも、自分の考えをとうとうと言い出す人がおるんですね、緩和の時に。で、ちょっと長すぎるから時間が来ましたかと言って止まらないという方も、実際に私、各々行った時にあったことがあります。はい、もうそれはそうとして、今、ちょっと集められたものを、イエス様の贖いの十字架を信じます。イエス様を信じるともそのことをまず。それから、私たちの人との間違ったような思い、様々全部想像して、 正しいみたいな罪、それを許してくださるイエス様ですね。イエス様を信じるとはその罪の許しを信じる、また誰をも見捨てない、見捨てられないということを信じます。それから永遠の命ということを信じることです。さまざまな出来事の中で働いている神と共に働いている方である。イエス様を信じるとはですね、さまざまなことの出来事の中で神と共に働いている方なんだということを思いますと、まあ、そういうようなことを書いて出してくださったわけです。で、まず今日のところからそれではいきます。はい、あ、そうですね。
加藤邦子さんが聖書に書かれているすべてのことをありのまま本当のことと信じています。私にとってはイエス様を信じるとはそういうことです。高橋貴美子さん、イエス・キリストは私の救い主。関さん、マリアが聖霊によって身ごもり、人として生まれ、まぶねに横たわり、少年時代を過ごしました。ということです。以上です。
はい。で、今日のところですね。もう死にかかった重い病気だって聞いたのにですね、ラザロでした。イエスはそういう遠くからわざわざ来たわけですね。それなのに、すぐに行かなかった。ということだったんですね。で、2日間も同じ場所でおられた。それからユダヤに行こうと。そしたらそのユダヤの方は、医師で打ち殺すととされた。彼だって。で、危険なところじゃないか。言ったら、いや、そう、大丈夫だって言うんですね。太陽の光を受け取ったら大丈夫なように、夜を歩いたらつまずくっていうのは、道が分からない。ま、倒れる。怪我をする。霊的にですね、間違って置いてしまうと。つまずくっていうのは。そして、霊的に非常に傷がつく。最悪の場合、滅びてしまうと。つまずくってことは様々な意味で言われていますけれども、昔はこのライトがなかったわけですね。ろうそくに風を追いつけて、こう、暗灯のようなものでも風が強かったら消えてしまうし、燃えつけたら終わりと。とにかく夜というのは月が出たら真っ暗に。だから本当に行っておったらですね、息がいっぱいあったらつまずく倒れるわけですね。霊的にも同じだと。この世の場合は本当に光がなかったら絶えず闇だからつまずいて嘘を信じたり悪いことを言ったり考えたり絶えず悪い方向へ行ってるとさまよってるというわけですね。まあそういうことを言った後でラザロは眠ってる。いや、眠ってるんだったら確かにでちょっと言ったけど、いや本当に死んだんだと。私がそこにおらなかったのはあなた方にいてよかったんだ。あなた方信じるようになるため。まあちょっとわかりにくいですよね。で、これはですね、あえて言うその死んだ、死ぬということを通して、そして死ということで一番の不幸、苦しみ、悲しみですよね。そういうことを経験した上でですね、神の力を信じるようになる。非常に苦しいことを通らないと本当には神様の栄光なり力を信じるようになかなかならないということで、あえて死という一番苦しいことを経験させると。ここだけだったらですね、そんなことめったにない、ここだけのことだろうと思うけども、そういうことはたくさんあるわけです。私たちは様々なですね、病気にしても、事故にしても、災害にしても、 家族の問題にしても、誰でもいろんな苦しいことや不幸のようなこと、思いがけない、予想もしないような苦しいことっていうのは生じるわけですね。神様おるんだったらどうしてこんなことを起こすんだろう。けれども、ここのように、あえてイエス様はですね、そのままにしておいて、そして、この場合は死ぬという、あるいは非常に苦しい状況に続けて、それを続けて、そこで忍耐して待ち望む。あるいはそこにも絶望、希望もなくなっていたところに光をパッと与えると。そういうことで神様の力というものをはっきりと信じるようになるためなんだ。まあ、そういうヨハネ福音書というのは、個別のことだけでなくって、霊的にいろんなところにそれが広がって意味を持つように、そういうようになっているわけですね。まあ、この世の、まあ、苦しいことや嫌なこと、生じて欲しくないこと、まあ、みんなそういうことですね。神様がおるんだったらどうしてなんだろうかと。こんなことを起こすんだ。しかも自分に限ってとかですね。あるいは自分の家族に限って、こういうことが起こるのどうしてだろうかとか、思ってしまう。もう他の人にほとんど起こってないことが起こったら、それは特別に神様がですね、一層神様の力、救いの力を信じるようになるためなんだ。そういうふうに、神様を信じると常に前向き積極的なわけですね。普通なら、自分だけこんなことにどうしてこんな、まあ、悪い、たたりの神が取り付いたように、運命がなんか、呪われているように。どうしてこんなになったんだろうか。そういうふうに受け取りやすい、受け取るわけですね。逆になると思います。神様は私たちと本当に真剣にですね、信じて神様の力を深く知るために、そういうことが起こったんだ。まあ、イエス様ご自身が、まあ、そういうことだったんです。最も深い愛を持っていたのに、最も苦しい、目の前で晒し物にされて、大きな釘を打ちつけられて、椿を吐かれて、わざわざここら辺に生えてもいない茨の毛って、髪を血だらけにされてたり、散々な目に合わされて、誰も周りの人褒めてくれない、褒めるどころか、徹底して侮辱してきたわけですね。最悪のこと。普通はみんなに褒めてもらいたい。なんかで表彰されたら、それは嬉しいとか言うけど、イエス様を見たらそんなこと全くなかったわけですね。人間の表彰なんていうものはお金で買えるっていうことはいくらでもあるわけですね。スポーツでも何でも。あの背後にはプロ野球でも何でも、オリンピックでも莫大な金が注がれてるわけです。その裏を言わない。オリンピックでもですね。何でもそうです。ところがそういうものに多くの人はバーッと引き寄せられる。ところがイエス様はですね、一切そのようなこの世の人が褒めたたえるそういうことは求めなかったわけです。だから3日復活をして、そして神と同じような力、神と同じようになられた。あの苦しみがあったから、一層さっきも言われたように、十字架でイエス様はどんなに苦しまれたかと思ってですね、私たちは本当にイエス様、神様を信じるようになる。イエス様のあの苦しみは無数の人たちが本当に深く信じるようになるためだったわけですね。でもうっかりすると、苦しいからもう神様がいないと思って信仰しているという人もまたたくさんいるわけです。こんなことが起こるんだから神様なんかいるはずがないと言ってですね。だからそこは大きな分かれ目。そういう時にこそイエス様が一生懸命言ってくださってる。信じないものになるんじゃなくて、信じるものになり、神様が愛だということを信じるものになれと。何があっても自分に都合良いことが起こった時だけ神様を信じるっていうんだったらですね、たちまちそれは消えるでしょうね。都合が悪い、苦しいことが起こったら神様なんかいない。 だから表面的には何事が起こってもまず信じると。見ないで信じるものは、あ、幸い祝福されていると言われたように、良い結果、自分にとって良い結果のようなものを見ないで信じると。それが祝福されている。で、それならば、まあ、誰でもが開かれた道ですよね。祈ったとおり聞かれる良いことは本当に少ないはずです。誰でもですね、苦しい病気になりたくない。あるいは家族の大きな難しい問題が起こったりしたくない。でもその通りにずーっとなっていく人は、これほとんどいないはずですね。夫婦がいかに仲良くても、どっちかが仲良かったほど、ふたっと倒れて死んだ。非常に孤独。突然の孤独感に、ずーっと苛まれる。昔のようにですね、子供も孫もみんな一緒におって、賑やかでないわけですね。配偶者が死んだ、どちらか死んだり病気になった。たちまち一人になる。その後は誰も、まあ、帰り見てくれない。一人で寂しくなった、寂しくなった言っても、そういう泣き言を誰も本当に聞いてくれないということになる。だから、どんな道をたどっても、私たちには、必ず何らかの意味で、孤独、一人だけとか、苦しい病気とか、様々な障害が起こるとか、起こってくるわけですね。でも、そういうことも、この神様の愛のうちにあるんだと信じるか信じないかを選択できるわけですね。良いことがあったら信じるんだと本当にもうだから信じられないはずですね。悪いことあったらすぐに消えるから。でも良いこと、表面的で悪いようなことがあっても、どちらがあってもとにかく神様の愛を信じるという。信じられないっていうのは信じようとしないだけのことですね。いや、それでも、日本が朝鮮半島を占領しとった時に、天皇、神だって毎朝拝まなきゃいけない。キリスト教の学校。拝まなかったらたちまち、そこで学校が呼び出されて、辞めないと言ったら先生も辞めさせられて、学校そのものが潰されたんです。安、い、すく。安、い、すく。たとえそうでなくてもという、ちょっと分厚い本ですね。その女性が書いた、真実に、キリスト教徒だからといって、天皇礼拝する神のことはしないと。ただ、たちまち大変なことが起こっていったんですよね。たとえ神様が目に見える助けを与えてくれなくても、してはいけない。神様きっと助けてくれると。そのうちに、何か良いこと、道が開ける。と信じたと。たとえ目で見える結果がなくても信じる。まあ、そういうふうに、この、あなた方が信じるようになる。ラザロは死んだんだと。でも、それでもあなたが信じる。こういう不幸が起きたんだと。それでも信じるようになる。こんなに苦しいことが起こったんだと。それでも信じるようになるため。そのように神様、イエス様、いつも私たちにとって見守っていてくださる。で、そのこととですね、周りの自然、特に徳島みたいなところは、本当に私に恵まれていると思うんですね。川にしてもですね、徳島の観光というと、まず阿波踊り。というか、鳴門。とか、鳴門の大きな渦なんていうのは、私なんて一度も見たことないですよね。大潮の秋と春の、その時に非常にこう、大きな渦が、その時に乗ってわざと行かなきゃ予約もしたり、その面倒なことをする必要はない。で、海の上から、上からだとですね、その路上から見えるといったら、単に流れている速い水だけしか見えない。ほとんど渦は見えないですね。たまに多くの大きな渦を写真に撮って、宣伝しているわけですが、そういう特別に珍しい自然を見るんじゃなくてですね、毎日ある澄んだ青い空、特に徳島のようなところは、巨大なビルディングが林立していると100メートル、そんなことないわけですね。それで、 そういったところだけやりますが、私はですね、徳島で一番、何度行っても心からの吉野川ですね。まあ、釣りさん、治療着もとってもいいから、そんなところいつも行っても行けないわけです。見ることもできない。けれども、吉野川っていうのはですね、まあ、本当にここからすぐ近くですね。実はの星を通っても、本当にこの川は素晴らしいですね。もうですね。まあ、川幅っていうのは、日本で第2位。あとわずかの差で、東京の荒川と大きいらしいけど、東京の川、そして北海道とか九州行ってあちこちに、いろいろともの関係、各地の集会の関係、いろんなところを回っていたから、日本の大きな川ほとんど渡ってるんですね。石狩川から、利根川から、信濃川、大井川から、太田川、筑後川、信濃川。けれども、この吉野川のようにですね、まっすぐほとんど80キロとかも流れて、雄大な、しかも建物がベタベタいっぱい立ってない。しかも、片方この山々、南アルも見えると。どっちから通っても。本当にないですね。不思議なほど徳島におるとそれに気づかないのか、何かといったら、鳴門の大ボケ、小ボケと、決まったことしか出てこないわけですね。まあ、その方が幸いですね。いっぱいなんか観光料金が出てですね、吉野川が渡ってどうのこうのって余計に、まあ、雰囲気が良くないわけです。そういうもの、自然な身近なものを見て、空の動き、雲の今日なんかでも来る途中でですね、西の方に非常に綺麗な雲が湧き起こっている。その上に白い、まっすぐな白い線を見たような雲がある。そういうような美しさってのは本当にですね、まあ、気品がある美しさなんですね。しかも威厳がある。しかも壮大だ。美術館に行ってですね、ピカソの珍しい画来たら、押し上げ試合しながら見る。ずっと言ってるのは京都の弥勒菩薩が来たって言うんで、歴史の教科書になったから、まあ、見とこうかと思った。もう一つそれです。ずーっと押されていかないか。何がこれが鑑賞なのかと思ったんですけどね。そういうね、有名な画来たと言ったらですね、いっぱいの人行くわけですけれども、そんなものを見るよりも、たった一つの木の姿、あるいは風に揺れる音、あるいは木の葉っぱ、そこでどれだけ複雑な化学反応が起こっているのか。毎日毎日日替わりの大美術館ですね、この大空っていう。そういうことを見て、これも神様が私たちへの愛のために創造してくださってるんだと。一人一人言うわけだと。そういうふうに神様の愛を信じるわけです。何を信じるか。イエス様、神様。同じですね、今。人として生きておったときは、私たちがみんな分かりやすいように非常に苦しんで、特に弱い人、体に重い障害がある、目が見えない、足が動かない、聞こえない、精神的な病気であると。そういう人のところに行って、実際神様の力を与えられた。けれども、私たちもみんな、霊的な病人なんですよね。絶えず正しい道は歩けない。絶えずつまずいてる。本当に良いことを行えない。言えない。本当に健やかな清い神様の導き通りに歩いている状態を比べたら、本当に絶えずあっち行ったりこっち行ったりしてる。イライラしてるはずですね。そういう状態で比べて、この自然の世界っていうのは全然汚れがない。星の光にしても、夕焼けの輝かしい姿にしても、人間世界では、LED のピカピカピカピカした、そういうものには本当に、背後には人間の計画、こうしたら陽気人が来るだろう。こうしたら自分が評価されるだろう。そのような担当者の思惑、あるいはそういうことをする業者がどれだけ儲かるかっていうのを一組計算して、こういうことか。必ずですね、人間が作った美しそうなものには、背後にはそうしたものがいっぱい働いてるわけですね。その巨大な最高のものはオリンピックなるもの。莫大な金は動いてる人間の思惑か。そのものを 本当は関係ないんですよね。至るところに神様の無限の神秘、神秘を称えたもの、私たちに向かったメッセージを絶えず送っているものがある。それが神様の愛のメッセージを送っているんだ。それを信じる。イエス様は神と同じであるということを信じる。しかも愛であると信じる。語りかけている。愛は語りかける。イエス様はどんな人でも私なんかに全く無関心になる。パウロに敵対しとった人もパッと当たれたわけ。そのご計画において。絶えずその人の時を見つめて。死ぬ間際まで時が来ないという人もおるわけですね。どちらが上かいそう思うんだじゃなくて、神様の深い大きな広大なご計画の上で、一人一人の顔、表情、性格、いろんなものが違うように、私たち一人一人は世界たった一つの存在ですよね。誰にも他と変えることのできない存在。そういうものとしてですね、神様を作ってくださってるから、それぞれに本来語りかけてくださってる。そのことも信じる。だから苦しいことが起こっても行動ないように、神様の技が現れるために、一層私にはっきりと分からせてくれるために、こういうことが起こってるんだと信じる。運が悪かったと思って信じる。こういうことを信じる。運というものを信じるではないわけですね。見る前のことを自然というんだけど、それよりも本来は天然ということの方がより言葉の意味が豊かなんですね。天が力を秘めたもの、天が作った天、神様ですね、天然。自然、自分でそうなったもの。自然にそうしたら、自然な風、自然に、振る舞うとか言いますね。そういう意味では、昔の時代には天然ということをよく使ってたんです。最近は自然のこと、天然というのは本当におらないですね。カラーテレビでは今カラーという英語を使ってるけど、昔は天然色映画って言ったんですね。天然の色は天が力しむ。善の力しむ。天がそういうのになさしめたと。ですから、この中に、当然ですね、一番根底にある大きな出来事、全人類に関わっている、毎日に関わっていることが、イエス様の十字架による罪の許しだったと。みんなの人は罪を持っている。病気はですね、確かに、周りにはですね、ずっと健康で100歳もほとんど病気にならなかった。そういう人もおられるわけですけども、そういう人も大きな恵まれていると多く思うんですけど、一方では、病気の苦しみや悲しみ、痛みを経験してないから、本当の苦しみは分からないから、その人たちの本当の心を合わせることは難しいんです。だから祈りを、ちょっと祈りも深くならないわけです。ですから、健康そのものだ、祝福そのものだと考えたら大きな間違いであってですね、他の人の苦しみや悲しみ、痛みに共感できないってこと、それと大きなマイナスと神様から、他の点で恵まれているから、そちらを差し引きされていると。苦しい病気や自分の体の障害、あるいは家族の問題で非常に深い痛い苦しみを日々舐めてきた人は、そういう人のことを少し聞いただけでも、自分のことを思ってですね、その共感ができるというわけですね。そういう共感する心っていうのはお金で買えないわけです。そういうふうに、万事ですね、悪いなと思うようなこと、嫌やなと思うことも、奥には必ず、あなたが信じるようになるためなんだ。という、それこそ静かな、細き声が聞こえてくるんですね。それがなかったら、私たちの心は浅いままになる。だからそのことをですね、一言でまとめた言葉が言わないと、だから一番最初にも最後にも出てくるのは、そういうこと、非常に広い意味を含んでるわけですね。何を見ても、イエス様の愛を信じるようになるため。自然を見ても、人の災害を見ても、苦しいことを見ても、人それぞれの性格を見ても、意見がいろいろ違う見ても、あ、そんなに神様はいろんな変化を起こしてるんだ。で、 その一番最後に、だから書いてあることは繰り返し言いましたけども、一言で言ったらなんだかというと、二次主張の一番最後のところですね、32節、これらのこと、ヨハネ福音書二次主張の31節、二次主張の31節最後のところです。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスこそは神と同じ、神の子ってのはそういう意味で繰り返してあったんです。神を作ったように違うんですね。神と同じ本質、特別に使えること。それを言われなかった。この神のこと、いかに重要な深い内容を持っていることは表面では決してわからない。神と同じ意味ですね。で、しかもメシア、油注がれて、神の本質を背負われて、世界の人間、みんな救い主となる。神の子メシアであると信じるためだ。何を信じる？神と同じだ。だから神は無限に愛の方である。真実の方だ。全能だ。神の子と信じると、そういう意味なんですね。そして信じて、イエス様の愛の本質によって、その神の命を受けるためなんです。人間の命。この命ってのは生物としての命ではないですね。神様の持っている永遠のあらゆる清いもの、良いものを信じた、みんな持った、そういう命を受けるためだと。私たちが信じる、イエス様を信じるっていうことはそういうことなんですね。神様と同じか、すべてのことを持っている。私たちのためにすべてのことをしてくださっている。だから、表面的に、あ、私、十字架死んでます。復活死にます。あと何も日常生活で神様は感じないというんだと、本当にわずかなものですね。形式に固まった。何を見ても、事故を見ても、災害を見ても、小さな葉っぱを見ても、あれ私ね、つい昨日の夜もマムシがまた出て4回目ですけども、あるいは毒虫がおったり、いろんなものが出てくる。それを見てもですね、これも神様の警告だと、本当に感じる。そういうふうに私たちの愛の生身の道具と思ってですね、警告してくださっていると。マムシを見ても神様の愛を感じると。一枚に葉っぱを見ても、芽を見ても、蜂を見ても、花を見ても、何かがですね、せっかく野菜が病気で腐っていくのを見ても、あ、これもこういうウイルス、バクテリアの不思議な働きなんだと。見えない。そういう様々な大きな壮大な神様の技を一つ一つ、周りのことによっても、すべて神様の愛から全能をまた知らせるためにもなされているんだと。そう信じると。だから、聞こえない人は目で見て、目が見えない人は音で、あるいは想像力豊かにして、いろんなものを、神様の出会うのいろんなものを感じていくということだと思います。そういうふうにですね。信じないものではなく、信じるようになりなさいという。これは、もうちょっと時間ない。さっき、今言った最後の手前にあったですね、大丈夫。今読んだ神の子、メシアであると信じるため、信じてイエスの名の、その少し手前のあの、トマスのところです。トマスに行って信じない、信じないと言った人に、信じないものではなくて、信じるものになれと言ったんですね。その一言でトマス、飛躍的にそんなに信じないと言った。パッと飛躍して、ああ、我が神、我が主と言ったんですね。それでもう一つ、見ないで信じる。最後のところにですね、このように、信じると、毎日の出来事の中で何を見ても聞いても、みんな信じる道につながっていくわけですね。まあ、そういうぐらい、この大事なから、ヨハネ福音書で最後のことを固めてですね、ぎゅっと凝縮しているというところです。ということで、私たちも、様々なことが起こってもですね、そのために疑うことではなく、そのために、神様の愛、真実が背後であるんだと。宇宙、広大なものを作った無限の位置だからこそ、私たちは分からないだけなんだ。と、信じると。ね、そういう気に入りたいと思うわけです。ね、以上です。